初めてのお客様だと、ここに来られるまで大変だったでしょう。田舎ですし、初めてですと、迷子になられる方も少なくないというふうに聞いております。近くの村から徒歩で数十分ほどかかりますし、道も悪く、車も使えませんし、いらっしゃるお客様は、夕暮れ時から日が沈みきる頃に来られる方が多いので、暗がりの中を仰々と来られるとか。街灯の少ない道を一人で歩き回るのは誰でも怖いですし、不安になるのもわかります。暗がりの夜道は誰だって怖いですよね。もちろん私だって怖いですよ。でも、そんな怖い思いをしてまで来てくださったお客様には、ここ風林館で身も心も癒されていってほしいと私は思っております。それで、人が不安になったり、心配してしまっていたりしているとき、心が弱っているときって、紛らわせる方法は何が一番いいかご存知ですか？ それはですね、人のぬくもりを肌で感じること、人と触れ合うことですよ。あら、肌の触れ合いというのは、いやらしい意味だと思われました？もちろん、それも一つの方法ですが、それだけではないんですよ。ほら、子供の時、泣いていた時なんかに、お母さんがぎゅって抱きしめてくれませんでしたか？抱きしめられるだけなのに、すごく安心するんですよね。守られているというか、包まれているというか、そういうのに安心していたんだと思います。それに、抱きしめてくれる人っていうのは、ほぼ全員、抱きしめてくれるくらい愛してくれています。ですから、そういうものを幼いながらに無意識に感じ取って癒されていたのかもしれませんね。大人になると、そういうわけにもいきませんので、で。私は思いっきり癒しを感じていただきたいなぁと思っております。まあ、肌の触れ合いと言いましても、膝枕なんですけどね。あなたがお嫌いでなければ良いのですが。大丈夫ですか？ よかった。私、安心しました。実は、膝枕とは、昔から癒しの効果があるとされているものなんですよ。夢枕とも呼ばれていて、遠い昔から安心感を与えてくれるものとして伝えられているそうです。それでは、少し失礼して、頭をこちらに。どうぞ、ご遠慮なく。少し恥ずかしいですね。私、ドキドキしてしまいました。あなたもですか？ ありがとうございます。私も嬉しいです。聞いた話によると、昔の戦国武将の方々も、女性の膝枕で一日の疲れを癒し、英気を養っていたんだとか。男性の方は、お仕事で気を張っている方も多いでしょうし、日々の緊張を柔らかくほぐしてあげるためには、膝枕というのはちょうどよかったのかもしれませんね。そういう習慣が今でも残っているのは、少し素敵かなと思います。膝枕のままお話をするのも素敵だとは思うんですが、せっかくなので、お耳のお掃除をさせていただいちゃいますね。こう見えても私、お耳のお掃除得意なんですよ。この風林館で働いている女の子も、 何人も夢の中に落としてきた実力を持っています。寝ていらっしゃる無防備な姿は、その、なんだか可愛らしくて。あなたはそのままの体勢で大丈夫ですよ。耳かき棒を取って、と。では、まずは左耳から失礼しますね。耳かきって自分でしているときと感覚が全く違いますよね。自分でするときは耳の中が見えないですし、恐々としている感じがあります。やっぱり膝枕しながらの方が安心できるからなのかなと思ってみたり。では、少し奥の方も失礼しますね。だいぶ綺麗になってきましたよ。耳かきなんですが、実は耳の奥の方が皮膚が薄くなっているみたいですね。神経との距離が近くて、そのあたりに触れると気持ちいいらしいですよ。では、最後に綿の部分、梵天で細かいカスを払いますね。左耳はこれでおしまいです。眠たそうですね。ここまで来るのにも疲れますものね。続けて、右耳の方もお掃除いたしましょう。左を向いてくださいませ。では。このまま眠ってしまってもいいですよ。 こちらも最後に、梵天で細かいカスを払いますね。あら、眠ってしまいましたかね。起きてますか。お耳、きれいになりましたよ。子供の頃、お母さんに耳かきをやってもらっているときは、なんというか、包まれている感じの優しい雰囲気が好きで、あなたが、そういうのを感じてくれていれば、私はすごく嬉しいです。そんなに気持ちよかったですか？